朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト。
朝日新聞の木田光です。本日は身近な視点で世界の今を深掘りするグローブキャストということで、ゲストが中川隆二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは何でしょうか。
今日は音ですね。
前回の続きからお届けします。
この車メーカーだけじゃなくて、いろんな企業が、音を使ったブランディングっていうのに今力を入れてるんですよね。
そうですね。いろんなものがあって、長いものもあれば短いものもあると思うんですけど、はい、多分、誰もが聞いたことがあるのは、結構昔からありますけど、マクドナルドの、パラッパッパッパーっていうのが、いろんなバージョンで、必ず流れるようになってますよね。で、ネットフリックスだったら、ダダーンっていう感じの、はい、これから始まるよっていう感じだと思いますし、あと、電子レンジ、バルミューダかの電子レンジだったら、楽器の音で、が鳴るようになってて、調理する、料理するときにちょっとこう、ワクワク感だったり、面白さみたいなのを、トッピングしようって。なので、いろんな企業がサウンドロゴだったり、そういったものを作って、自分たちが持ってる価値とか、そういうものを音で表現しようとしよう。そういう、時代なんだと思いますね。
いや、だんだんと、やっぱりマクドナルドの音とかは、あれを聞いただけで、ポテトの匂いがしてきちゃう感じというか、その辺が音の面白いところであり、怖いところだなと。
そうですね。
出しますね。
はい。自治体とかも今、サウンドロゴ作るところってあるんですよね。その自分の自治体の持ってる文化とか、自然みたいなものを、表現しよう。
へぇ、はい、日本の自治体ですか？
日本の自治体。横浜市さんとか多分作って
る。へぇ、ちょっと後で聞いてみます。はい、で、石焼き芋のなんか話もありましたか？
そうですね。それはニックさんって、そのフィアットだけじゃなくて、それこそそのサウンドロゴだったり、サウンドブランディング、ソニックブランディングとかって言われますけど、そういうこともずっとやっていて、はい、ちょっと、これどれぐらいまでの年代の方がわかるのかわかんないんですけど、マクドナルドって昔日本では CM での後、マクドナルドっていう。
確かになんか言う。聞いたことありますよ。
パラッパッパッパーよりも前の時。
うんうん、確かに。
あったんですよね。はい、あれも、ニックさんのところで、作ったもので。
へ
ぇ、やっぱりその日本人って発音の仕方がマクドナルドと違うから、なんて言うんだろう。アメリカとか、みたいにやっても、あんまり耳に残んない。うん、やっぱり日本人が発音するような言葉と音に乗せないと、うまくはまらないっていうことで、それを作ったらしいですね。今はもうあんまり使われてないのかな、
うんうん、
で、それは残念がってましたけど。なので、すごく印象に残る音とか、ロゴとかっていうのを作るのが、まず、一つはとても難しいっていうのが一つと、うん、あとはやっぱり聞いてもらわないと、どんなにいいものであっても評価はされないですし、うん、もちろん耳にも残らないわけで、一定程度やっぱりその露出してもらわないといけないんですよね。うん、だから、その作り手の側からすれば、どんなにいいものが、すごいいいのができたって思っても、クライアントが力をそこで発揮してくれないとなかなか難しいんですと。で、ただ、ニックさんが言ってたのは、日本には別に映画に使われたわけでもなければ、どっかの大手の会社が流し続けたわけでもないけど、すごく優れたサウンドブランディングの例があるよって言って、石焼き芋っていう、それを自分が、その日本で聞いたときに、最初はもちろんびっくりしたし、でも、それを聞いたら、目をつぶってても、全然何のことなのかもわかるし、お腹まで空いてくるんだから、それはすごい、優れた例の一つですよっていう話をしてましたね。
確かに言われてみると、だからそういうふうな、音って、実は身の回りに溢れてたりするけど、この記事を通して、これもそういえばとか、いろいろ面白いきっかけになりますよね。
そうですね。
じゃあ次はですね、面白い研究の話をしていこうと思うんですけど、ちょっと音をですね、皆さんこれ何かちょっと当てながら聞いてみてくださいね。
すごいですね。
じゃあ中川さんもどうぞ。
ありがとうございます。すいません。
いい音してます。よかった。いい音が取れてますよ。思ったより綺麗に取れるような気がしてきました。
そうですね、僕も何回かやったんで
何でしょうこれは、
これは今食べてるのはポテトチップスになるんですけど、
はい、
音が、自分たちの味覚にどう影響してるかっていう研究があってですね、うん、で それはオックスフォード大学の、チャールズ・スペンスさんという方に、まあ、話を聞きに行ったんですけど、はい、このスペンスさんは、ポテトチップスじゃなく、まあ、プリングルズなんですけど、本当は。そう、プリングルズのを噛むときに、今みたいなそのパリパリっていう音が出ると思うんですけど、はい、その高周波の部分の、音を増幅させて、うん、それを、こういうヘッドホンでフィードバックして食べさせると、ポテトチップスを新鮮だっていう風に感じる、まあ、評価の度合いが上がるっていう、ソニックチップっていう、まあ、研究をしたんですよね。それで、まあ、イグノーベル賞っていう、今は日本でも毎年、報じられますけど、はい、の賞を2008年かなに受けて、で、すごい面白いっていうので話題になったんですよね。
いや、これソニックっていう言葉、もしかしたらこれまでも何度も出てきたかもしれませんけど、音のっていう、音っていうことですよね。はい、チップスの音の研究ということで。
そうですね。まあ、だから音がどういうふうに自分たちの、まあ、新鮮さだとか、まあ、美味しさっていうふうにまでいくかどうかっていうのは、やや難しいところだと思うんですけど、うん、その評価に関わるかっていうことを、まあ、研究した、
うんうん。確かに記事の中では新鮮さっていう表現でしたね。美味しさっていうよりは。
そうですね。で、そこ、やや難しいところなんですけど、うん、ただ、新鮮であるっていうことは、まあ、それも、スペンスさんがおっしゃってたんですけど、つまりその、たくさん栄養が含まれているっていうことを、まあ自分たち人間は、まあ学んできてるんだと。だからそれを美味しいって感じるっていうふうには考えられるんじゃないっていうふうに言っていて、まあつまり逆から言えば、しけったポテトチップスを食べて美味しいとは思わないじゃないですか。
そうですね。音が出ないポテトありますもんね。
そうですね。それは美味しいとは思わないわけで、まあだから、まあ、美味しいって強引にちょっと言い換えてもいいのかもしれないですね。パリパリ音がすごく本当乾いたような、
うん、
今僕たちがこの前で食べてるものよりさらに乾いた感じのパリパリっていう音が耳から入ってくると、あ、すごい新鮮で美味しいポテトチップス食べてるっていうふうにまあ思ってしまう。
いや
ー、その高周波の音を消したり、あるいは増幅させなかったりする場合と比べると違うんですよね。
なんでこんな研究しようとしたんですかね。でもそもそも
それはですね、いろんな研究をまあされてる人なんですけど、まあ企業から例えばそれこそそのポテトチップスの袋をどうすればいいかとか、はい、飲み物の蓋とかプルタブっていうのをどうすればいいかとか、はい、そういういろんな研究をまあやってた方なんですよね。で
その中音の分野っていうよりは、それ商品開発みたいなこと。
商品開発ですけど、まあ、色とか、あるいは、まあ、手触りとか、そういうものなんですよね。はい。で、それの、まあ、たまたまそれの一つとしてやったら、まあ、すごい面白いっていうことになって、で、みんなにも注目されて、で、そのソニックチップっていうのが割と、固有名詞みたいに扱われるぐらい、有名になったんですね。
いや、これ、でもどうして新鮮に感じちゃうんでしょうね。その辺の仕組みっていうのはお話しされてました？
先ほどみたいにその、まあ、カリッてこう噛むと、うん、その音っていうのは、こう、顎のところのこう骨と、あと空気中を伝わって、耳に入ってるんですね。うん、で、その二つの経路から来た音っていうのを、脳の中は口の中の感覚と結びつけて、あ、なるほど、シャクシャクだとか、パリパリだとかっていうことを考えます。うん、なので耳に入ってくる方の音を操作することで、あ、すごい脳の方がまず騙されて、あ、口の中の感覚が変わったんだと、あ、すごいパリパリのものを今食べてるっていう風に、まあ騙されるんですね。なので日本ではそのソニックチップっていうよりもポテトチップス錯覚とかっていう風にその実験のことを呼ぶ人もいるんです。
いや、これ紙面でもですね、スペンス、チャールズさんに、ポテチを食べさせている写真などもあって、これもちょっと面白かったですね。
はい。で、実験なので、はい、全部同じ大きさの、ポテトチップスの方が望ましいっていうことで、まあ、わざわざプリングルズを使っている。
なるほど。
はい。で、前歯で一回だけこう噛むっていう。
あ、前歯で。いろいろあるんです
よ。そうなんです。いろいろあるんですよ。なので、この写真は前歯で多分噛んでると思いますはい。もうなんか1000回ぐらいこれやってるとか、ね、はい。
いや、でもこれ以降、音と味覚っていう研究は他にもいろいろあるんですよね。
そうですね。音が高い とか低いとかっていうことが、うん、味覚にどう影響するかっていうような研究も割とあってですね。うん、で、例えばですね、その高い音だと、甘さを強く感じる。で、低い音だと、まあ、苦味をより感じるとかっていう、結果も出ているらしくて、それで、ブリティッシュエアウェイズとか、フィンエアとかっていうのは、その機内食って、空の上で食べると結構音もうるさいですし、乾いてるし、味をなかなかこう感じないじゃないですか。で、その機内食をもうちょっと、楽しんでもらおうっていうことで、機内食を楽しむための音楽リストみたいなのを作ったりして、で、まあそれは音の調味料っていうその理論に基づいてなんですけど、流してた時期もあるらしいんですよね。で、今はもうやってなかったんで実際に食べることはできなかったんですけど、はい、マドンナの曲の高い音がデザートの甘みを引き立てますとか、まあオーティス・レディングっていう、まあソウルの、大御所ですかね、の低音がチョコの苦味を強めますとか、そういう、機内食を出してたらしいですね。はい。ビジネス以降の以上なのかな。
はい。いやー、ちょっと試してみたいですけれど。で、まあ、これとは別で、ロンドンの方で、面白いレストランにも行かれてたんですよね。
そうですね。それも、スペンス教授が、まあ、アドバイスして、アドバイスして、そこで、シェフが、いろいろ取り組んでたんですけど、はい、まあ、本当に、そこは音だけじゃなくて、例えば見た目とか、あるいは、手触りとかっていうのが、味をどう、自分たちの味をどう変えるかっていうコンセプトに基づいて出してるんですけど、まあ、音に限って言えば、メインで、まあ、鴨肉が出てきたんですけど、はい、その鴨肉が出る前に、テーブルにヘッドホンが配られて、で、まあ、鴨肉が出てきますと。で、天井にプロジェクターがあって、そこから、緑色のこう森の葉っぱみたいなのが、テーブルに投影されて、それでヘッドホンつけて食べてくださいって。で、ヘッドホンをつけると、なんかピヨピヨピヨピヨとか、ザワザワザワみたいな、その森の中にいるみたいな音が流れてきて、で、食べると。そうすると、これも本当に感覚なんですけど、やっぱ不思議なすごい感じがして、なんとなくその取ったばっかりの鴨肉を森の中でこう、バーベキューみたいな感じで焼いて、で、それを食べてるみたいな。で、その肉の、なんかこう、しっかりした肉の歯ごたえとか、旨味みたいなものを、まあ、強く感じるような気がするんですよね、やっぱ。
他のお客さんとかはどうでした？反応。
他のお客さんも、これやっぱ違うよねっていうふうに言うんですよね、うん。で、その日のメニューには出なかったんですけど、同じようなのを、例えばそのクラゲとかで、の料理を出すときとかにもやってるらしくて、はい、で、ヨーロッパの人ってそんなにクラゲとかって食べたことないじゃないですか。うん、まあ、日本人とかあるいは中国もかな、食べることあると思うんですけど、なので、そのジェリーフィッシュっていう名前からして、こう、ブヨブヨした、ものを想像するんだと。だけど、実際はまあ、クラゲって結構コリッコリってしてるじゃないですか。うん、それと、ヘッドホンから、その、コリッコリッっていう音に近いような音を少しこう、加えてあげるんですね。うん、あと、海の音と、波の音か。で、そうすると、その、カリッコリッっていう音の方に自分の意識を集中させて噛むと、すごいその歯応えが、と、その質感みたいなものを感じられる。で、すごく美味しいって言ってもらうんだと。っていうようなことを言ってました。
いや、まさに調味料というか、上からあともう一個何か振りかける。それが音ということなんですね。
そうですね。なので、まあ、スペンスさんは、まあ、東京にも何回かもちろん来たことがあって、日本の、レストランって割と無音だよね、みたいなことを、言ってて、うん。お寿司屋さんでも、音楽流してるとこってほとんどないよね、つって。もし、じゃあ、お寿司屋さんの音楽作ってくれって言われたら、どうしますかって言ったら、まずは、やっぱ、海の音聞いてもらわなきゃいけないだろうね、と。うん、で、それもそんななんか派手なものじゃなくて、シンプルなものがいい。で、醤油の、塩辛さみたいなものを、感じるような、音楽もできるだろうから、そういうものを使えば、多少、塩分カットにもなるだろう。 で、わさびでは。
かった、そういうことですね。いや、今、塩辛くなったら美味しくないんじゃないかなって思いながら聞いてました。
で、わさびは作ってないけど、まあ、唐辛子とかをこう、ちょっと辛く感じさせるような音楽はもうあるとかっていう。なので、多分わさびでもできるんじゃないかって。まあ、でも、なかなか、寿司屋さんのシェフは、うんとは言わないだろう。まあ言ってましたよ。はい。
じゃあいろいろこの本当に感触だけじゃなくて塩味とか辛味とか、もういろんな方面で音楽を今追求されてるんですね。
そうですね。日本でもそのスペンスさんの研究の、うんうん、まあ、進化系みたいな研究をやってらっしゃる方がいらっしゃって、うん、
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュース、どこででも朝日新聞あるきき、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
で、それは仕組みはまあ基本的に一緒で、こう、頬のところで動く口筋っていうまあ筋肉が、こう、自分でもこう、って噛むと動くところがあると思うんですけど、そこのまあ電気信号を拾って、で、同じようにその咀嚼音っていうのを、まあ耳にフィードバックすると。で、そうすると、こう、ぐにゃっとした介護食みたいなものを食べてても、すごくこう、噛み応えが出るんだと。なんか、きんぴらごぼうを噛むみたいな、ザクザクみたいな音が、こう、フィードバックされるらしいんですけど、それだと、例えば、煮物とか、そういったものでも、すごく噛み応えがあって、うん、なおかつ、食欲を、まあ、増進させる、というか、食欲が出ました、っていうような、結果を得てるらしくて、なので、そういう、例えばそうですね、食べたいけども、食べられなくなっちゃったとか、もう噛めなくなっちゃったっていうような人が、うん、もう一回食べるってやっぱ楽しいよねみたいなことを、得られる可能性があるのと、あと、まあ先ほど言ったように、例えば塩気と塩分がちょっと少なくても美味しく感じられるとか、うん、そういう、健康的な食事っていうんですかね、そういうものにつながっていく、可能性はあるのかなと思いますね。
うん、いや、食べるってなんとなく舌で感じるものと、こう噛んで、この味を感じる、うん。まあそれだけ、口の中だけの話かと思ってましたけど、確かにそんな風にお聞きすると、耳からの情報っていうのも意外ととても大事だったのかもしれませんね。
そうですね。なので、例えばご飯とか、まあ会社でもそうですけど、うん、ご飯食べてる時とか、まあそのままヘッドホンとかつけてる人もいますけど、うん、どうなんだろうな。あれ美味しいのかな、わかんないですけどね。
確かに私最近それやっちゃいますね。なんか思わず、ポッドキャスト聞きながらお昼ご飯食べてるんで、もしかしたら自分のこう、感触の音があんまり聞こえてないのかもしれませんね。うん、
ああ、なるほど。どこまでその実際の影響があるか効果があるかっていうのはわからないですけど、そのレストランのシェフの人なんかは、うん、例えばインドの料理食べるときにはインドの音楽をかけたり、うん、和食だったら、まあ、日本の音楽をかけたりとか、そういうことって家でもできるし、うん、それだけで、ちょっと、味が変わるとまでは分かんないけど、まあ、気分は確実に変わるし、うん、食事って、やっぱりその、いろんな形で、あ、楽しいなとか、美味しいなとかっていうことを見直せるものだから、そういうことをやってみたらっていうふうに言われましたよね。うん、はい。やってないですけど、なかなか。
では、最後ですね。これは、まあ、1月の石川の地震でも、なりましたけれど、緊急地震速報を作った方にも、取材されたんですよね。
そうですね。まあ、本当、音の中で一番もしかしたら自分たちが、記憶に残って、うん、あるいは注意を向けるものってなんだろうっていうふうに思って、まあ、それは地震の時に携帯に届く、警告音なのかなっていうふうに思いまして、うん、で、国防隆さん、お話を伺いに来ました。
うんうん、これ2007年頃に NTT ドコモからの声かけで始まったんですよね。
そうですね。作ってほしいっていうことで。まあ、もともと、別の仕事をしていて、NTT ドコモさんと。うん、で、まあ、それで声がかかったらしいんですけど、 もともと環境音楽をずっとやってらっしゃる方で、癒しの巨匠とか、そういうふうにも言われてる方なんですね。
いや、癒しと緊急地震速報って、こう、対極にありますけれど、どんなふうにこの音は探すというか、どんなふうに作っていったんですか？
そうですね。まずはそのメロディーだと、どこかで聞いたことがあるようなものだと、絶対に注意喚起にはならない。だからメロディーじゃないものにしようっていうことはまず一つ目として決めて、で歴史的に使われてきた、警告音みたいなものの情報を集めて、でそうするかあれは何なの、火災警報なのかわかんないですけど、うーっていう、音ってあるじゃないですか。
はい、サイレン。
はい、サイレンですかね。行政無線からも流れるのかな、今は。そういう音って、スイープ音っていう風に言うらしいんですけど、高い方から低い方に行くものと、低い方から高い方に行くものがあるんですけど、それは低い方からやっぱ高い方に行く方が、注意喚起が、になると、強いと。なので、まずスイープ音っていうのを、使おうと。で、あれって、ウィ、ウィ、ウィ、みたいな感じでこうなると思うんですけど、3回、に、しようと。で、それは、例えば、トイレとかに入ってるときに、トイレに入ってて、コンって、ノックがあって、一回だったら、あれなんだろうな、ぐらい。コンコンってなると、あ、次の人が来てるんだ。でも、コンコンコンってなると、あ、何急ぎみたいな感じで、ちょっとこう、アテンションが高まりますよね。で、それなので、やっぱそれ3回な
ん
で。で、あとは、その携帯のスピーカーって、それこそ環境音楽とかを作られている方からすれば、制限がある、貧弱と言ってもいいのかもしれないですけど、どんどん良くなってると思うんですけど、なので、そういうことも全部勘案して、音が作られてるっていうことらしいですね。
いや、もう今ではこの音にね、助けられた方もおそらくいらっしゃるんじゃないかなというぐらい、もう大事な音ですよね。
そうですね。本当はあんまり、鳴ってほしくないしっていうことは、もちろんおっしゃってましたけど、でも地震が来る前に音が流れて、それで、逃げる、あるいはどっかに隠れるなのか、そういうふうにこう、うとうとっとしてても、はってこう鳴って、何かやらなきゃ、次何をするべきかっていうふうに、行動に移す。そういう覚醒状態に持っていくために、随分、いろいろと考えて作られているっていうことが分かりました。
記事でもあったんですけども、耳が聞こえづらい方にはどんなふうにこれは届けてるんですか？
これはですね、それはキャリアさんの方の基本的にお仕事になると思うんですけど、今は、携帯の機種にもよるのかな、いや、どの携帯もそうなのかな、ただただ音と出すだけじゃなくて、イラストみたいなものをそこに添えて、出すようにしていると。で、それがキャリアさんの方の、努力で、行政の方も、いろんなものを組み合わせて、とにかく届けなきゃいけないっていうので、その防災行政無線と連動して、文字が出るような仕組みの受信機みたいなものをこう置いたり。そういうことで、なんとか、耳が不自由な方にも音が届くように、音が届くようにというか、その警告が届くように、考えているっていうことみたいですね。
いや、これ揺れているビルの絵が出る場合もあると、
はい、
いや、視覚でも伝えるのもね、大事ですよねって改めて思いました。
そうですね、はい。
この方、ずっとこう癒しの巨匠ということで、いろんな音楽作られてきたんですと思うんですけど、今のなんていうか現代の社会を見回してどんなことを感じてるとか、社会の流れについてはどんなふうに見てらっしゃいました？
一番最初に私がその電車の中でいろんな人がヘッドホンをしてる、イヤホンをしてるっていうのを見るっていうことをお伝えしたと思うんですけど、そういう話も僕らも取材に行った時にしていて、国保さんは音で音っていうものを、社会と人をつなぐ、重要なメディアだというふうに、思っていて、で、街の中の音があまりにも、無秩序になっていると、まずは、電車のアナウンスも、よく過剰だっていうふうに言われますけど、すごく多いし、街歩いてても、この店からは、流行りの音楽が聞こえてきて、隣の店からは呼び込みの声が聞こえて、で、賑やかみたいに、それぞれの人たちがそれぞれの音楽を、出し合って、 それが足し算みたいになって、うん、その街の音っていうのがその面白みをまあなくしているというか、自然から離れていってしまっているんだと。で、だからこそ、その人は、自分が聞きたい、心地よい、音だったり、うん、まあ、コンテンツを、聞きたいと思って、イヤホンやヘッドホンをしてるんじゃないでしょうかねって。で、それはやっぱりその音をデザインする側からすると非常に寂しいことで、うん、もっとその街の音っていうのを、デザインして、で、街を歩いても心地いい、ヘッドホンなとかイヤホンなしでも、街の音ってやっぱりいいよねっていうふうに、思ってもらえるような街づくりにつながっていけばいいのかなっていうことを、まあ、おっしゃってましたね。
うん、いや確かに私もイヤホンつけるときって大体ちょっともう街と遮断したいな自分をっていうときにつけたりしますけれど。
そうですね。
ね、どうしても特に東京に住んでいると、はい、雑踏も多いですし人もすごく多いので、その話し声がいっぱいいっぱい聞こえてきて、うん、もうちょっと情報オーバーになってしまうのでちょっとスッとね、うん、ポッドキャストを聞き始めたりするわけなんですけど、まあね、場所によっては確かに外してその環境の音を聞いた方が癒される場合もあるでしょうけど、うん、ちょっと習慣になっちゃってますね、私の場合。
いや、僕もそうですね。やっぱり、でも、多分その音ってたくさんあって、街を歩いてても、その、鳴ってるけど聞いてないものっていうのも、そばすごくたくさんあると思うんですよね。うん、で、まあ、例えば、じゃあ今日会社まで来た時に、駅まで歩いた時に、どんな音があったかなとかって、うん、その、改めて考えてもちょっとわかんないじゃないですか。
そうですね。
まあ、救急車走ってたかなぐらいは、もしかしたらあるかもしれないですけど。うん、で、まあ、一番最初にそのシティーズ&メモリーっていう、人たち、まあ、そこでやってる男性が言ってたように、街の音ってやっぱすごい変わっていってて、
うん、
でその中には、まあ、その時しか聞けないものが、もしかしたらあるのかもしれないし、で、自分たちの街がどういう状態になるのかっていうことを、まあ、表現するものでもあるんでしょうし。うん、なんで、僕は、行きは、ポッドキャストを聞いてますけど、まあ、帰りはなるべく外して、
うん、
うるさいなとかって思いながらも、まあ、街を歩いて、あ、でもそうするとあ、こんなとこにこんな店があったんだって、まあ、ちょっとずれますけどイヤホンしてたんでは気づかないことってやっぱりあるんだなっていうふうに思いましたね。なんか、はい、鳥の声とかもやっぱり聞こえるんで、僕、うん、狛江なんで割と、うん、自然がありますね。はい。肌で感じるその季節の変化みたいなのって、まあ結構誰でもあると思うんですけど、でもやっぱり耳で聞くものって重要だなというか、やっぱりすごく重要な感覚なんだなっていうふうに思いますね。
いや、改めてですけど、まあ企画を通してですね、まあちょっとこれバクッとした質問で難しいかもですけど、中川さんにとってなんか、これが好きな音みたいなのってありますか？これを聞いたら、グッとくるみたいな。
ですね、僕は雨の音っていうのが結構好きで、で、それもね、国母さんっていうその緊急地震速報の方とも話をしたんですよね。はい、なんか、僕は雨の音が好きで、それってなんでなんですかねっていう話をしていて、で、それはまあ納得感の問題かもしれないですけど、まあ、雨の日って、まあ小さい時とかは、まあ、というか僕らの時代ってそうじゃないと思いますけど、まあ、お休みの日という、その農耕民族として、畑に出なくていい日。そう、家の中にいる日とか、そういうイメージと、ま、繋がってんのかな、っていうことを言っていて、まあ、僕は休みたいのかなと思ったんですけど。でも波の音とか、その森の音、森の声みたいなので安心するのって、やっぱりその人にとって水辺があることがすごく大事で、で、森の中にいれば、それは、一定程度、安全な場所にいるっていう、その、どこかで自分たちの、その、古い感覚、あるいは、まあ、その、刻まれた感覚なのかな、と結びついてるから、そういう音って安心できるし、ほっとするんじゃないですかね、っていうことを言っていて、で、難しいけど、まあ、確かにそういう面ってあるのかな、っていうふうに思ったりしましたね。
いや、水にまつわる音って結構いろいろあって、私もやっぱり波の音がすごく好きで、はい、なんか総局時代一番忙しく事件取材で心がすり減ってた時に、おもむろになんとなくこう海に 行って一人で砂浜でザーみたいなのを聞いて、
そうですね。
でもそれですごいこうエネルギーがチャージされた記憶があって、まあ水もいろんな音、雨もそうですけど、ね、なんか不思議と癒されますもんね。
そうですよね。それってやっぱり本当何かがあるんだろうと思うんですよね。で、その、ついでにですけど、その小久保さんは、かつて都内のビルで、うん、都内のビル、まあ、本当にこの朝日新聞のビルもそうですけど、はい、ここにいると何の自然の音も聞こえないですよね。うん、そうじゃなくて、そのビルの中、まあ、共用部分だけなのかもしれないですけど、その時間帯によって、楽器の音を変えたり、あるいは例えば雨が降っていたら、その雨の強さに応じて雨音をこう流したりとか、で、春になったら春に鳴く鳥の声とか、夏は夏の虫の声とかっていうのをこうビルの中で流すような環境音作りっていうのもやったことがあるんですって。で、それはやっぱり快適なオフィス、まあ、温度管理ができて、湿度管理ができてっていうビルほど、気密性が高くなるから、人が自然から遮断されるわけですよね。うん、で、それが、決して、人間の、まあ、心身にとって良くないということで、そういう、試みをしたんですって。なので、まあ、例えば帰りの時に、オフィスを出ようとして、あ、なんかちょっと結構雨強そうだな、とかって思ったら、まあ、傘取りに、オフィスに戻るみたいな、うん。そういうなんか面白い取り組みもやったことがあるって言ってましたね。
へぇ、はい、いや、ちょっと街の音に耳を澄ませてみようと思いましたね、改めて。
ぜひ、仲間にじゃ。で、面白い音があったら、シティーズ&メモリーに投稿していただ
ければ。そうですね。
いや、すごい、日本からもっともっとたくさん送ってほしいっていうふうに、言ってましたね、本当、なんですかね、面白い音がやっぱり多いんだって。で、それが英語でやってるサイトなので、はい、どうしても、英語圏の人たちからの投稿っていうのが多くて、中東とかアフリカとかって、本当はもっと、いい音があると思うけど、なかなかやっぱりそのピンが増えていかないんだと。で、日本はまあ少しずつあるけど、まだやっぱり少ないから、スマホでもいいので撮って送ってくれたら嬉しいなって言ってました。
ちょっとじゃあ私も参加してみようと思います。
はい。
はい。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日は中川隆二さんと音の世界についてお届けしてきました。で、今日紹介した記事は、サイトの方で読めるんですよね。
そうですね。グローブプラスというサイトで、除夜の鐘の音の、歴史とか、あとは ASMR の話とか、あるいは、ヘッドホンとかイヤホン、まあ、イヤホンかな、がどういうふうに変わってきたとか、そういう今日お話してない、記事もたくさんありますので、ぜひ覗いてください。
はい、ぜひ、記事の方、リンクをですね、この説明文の方に貼っておきますので、ぜひこちらから飛んで見てみていただけたらと思います。本日はありがとうございました。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。番組を続けるために皆さんのお力が必要です。ご使用のアプリからまずは番組のフォロー、レビューをいただけるとありがたいです。概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。メールマガジンも配信していまして、番組作りの裏側やコラムを配信していますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。